クアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、そして今年度から新たに京都府の京都市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境、
今日から
京都で
よくする
環境と B 班
がお送りいたします。
よ、
本日お送りするメンバーは
かけると
エヴァと
あゆなと
げんです。
よろしくお願いします。
ということで、
うわ、もう手汗よ。
ほんまに緊張してる。
みんな言うてたけどほんまに緊張する、うん、
いやー、まあ俺でもまだマシかな。
ほんまに、
なんで
俺あの11月ぐらいかな、4回生3人に囲まれてここに立って喋るってことが、立ってじゃ座ってんねんけど面白いってことがあったから、まあでもまあみんなよりちょっとだけ緊張してないかもしれへんよ。
ほんまに、じゃあ今日は
エヴァに、
エヴァにな。
任せて、頑張ろう、
頑張っていこう。
はい、
じゃあとりあえず自己紹介からしていきましょうか。
はい、
じゃあかけるからお願いします。
はい、大声かけるです。みんなからかけると呼ばれてます。
かける、
かける、
かける。
出身地は京都府の長岡京市です。おで、意気込みとしてはこれからラジオを通して喋ることが上手になればいいかなと思ってます。
はい、
で最後に趣味はフットサルです。
かっこいい、
かっこいいな。ゴリゴリやからなこいつ。
かけるはやばい。
まだ週2で運動してるから
いけてる。
いいや。
じゃあそろそろ次エヴァから。エヴァか、はい、
エヴァ吉龍之介です。みんなからエヴァって呼ばれてます。
エヴァ、
はい、出身地は大阪府の東大阪市です。おってなるやん、うん、あの都会っぽいイメージやねんけど、うん、俺が住んでるところは奈良間近、
うん、
奈良間近、奈良間近の大阪府民。
なるほど、
ほぼ奈良。
そうそう、うん、でも最低賃金は大阪でもらってアルバイトさせてもらってます。
いい、ね、
あ、地味に深尾ゼミナールのゼミチャーやらせていただいてます。
お
ー
ゼミチ
ャー。踏んで今後の意気込みなんですけど、はい、このラジオを通して1年間トーク力を磨いて、うん、まあ、リスナーさんが、まあ、この4人で、この4人とリスナーさんで話しているように、うんうん、情景が浮かぶかのようなトーク力を1年間で磨いていきたいと思います。
はい、
はい、趣味は、休日ドリップコーヒーをお家で入れることです。
おしゃれやな。
ドリップコーヒー、あの、コーヒー屋さんで働いてるから、緑のエプロン着て。
あ、なるほどね、おしゃれですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次あゆな。
はい、新宅あゆなです。みんなからはあゆなって呼ばれてます。
あゆな、
あゆな。
出身は京都府京田辺市です。意気込みは、私は自分の意見を伝えることが苦手なので、このラジオ活動を通して自分の考えを発信できる力を身につけたいと思っています。
大事やな。
で、趣味はお菓子作りです。
かわいい、かわいい。
お菓子作り、お菓子作り、
初めて聞いたよ俺。
いや、1週間前ぐらいからちょっと趣味になった。
1週間前
から
今日って何日やった？
収録日は20日になりますね。2月
20日から7引くと、うん、
あれ
13。
まあ、もうそこはお口ミッフィーで。
お口ミッフィー、
はい、
は
い、じゃあ次私いきます。
はい、
私は龍谷大学政策学部の秋元咲雄です。みんなにはげんちゃんって呼ばれてます。
げん
ちゃん、
はい、住んでるところは兵庫県の宝塚市ってところなんですけど、
遠いな。
宝塚歌劇が有名なところですね。
あ、ちょっと遠いな。
ちょっと遠いですね。まあよかったら、まあ、見に来てください。で、またちょっと
ちょっと遠いな。朝めちゃめちゃ時間かかるん。
今日2時間ぐらいかかってます、
ね。
ほん
まに遠い。
遅刻も多いわな。
それは黙って。
お口ミッフィーで。
ミッフィーで。
はい、
じゃあ次、意気込みは、
はい、
一人でも多くの人に、友達でも家族でも、もうほんまにいっぱいの人にこのラジオを聞いてもらえればなって思ってます。
うん。さすがチームリーダー。しっかりしてる。
はい、チームリーダーです。
はい、
趣味は、まあ、ライブ行ったりとか、うん、ずっと音楽聴いて音楽鑑賞してます。
音楽か、うん、何よく聴くんですか？ ちなみに。
バンド系が多いですね、やっぱり。
バンド系か。あゆなは何聞くんですか。
私はバックナンバー。有名
みんな好き、有名やな、みんな好きやな。
でも冬似合うしね。
あ、そうやね、
心に染み、
心に染みる系のね、バックナンバーいい、いいじゃないですか。
はい、じゃあまあこんな4人で環境と B 班やっていこうと思います。
はい、はい、
じゃあ
お願いします。
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 最初のコーナーに移っていこうと思います。
はい、
月ごとに定められたテーマに沿って各班がトークするトークリレー。
トークリレ
ー。じゃあ今回はあゆなにお願いいたします。
はい、トークリレーのコーナーに行きたいと思います。今回のテーマはバレンタインということで、前回前々回に続いてバレンタインについてのお話をしていきたいと思います。
はい、
バレンタインも終わってしまったということで、かけるチョコレートもらいましたか。
もらいました。
さすが。
さすが。エヴァは。
僕はまあ4日遅れぐらいでいただきましたけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます
。やっぱりラッピングとか可愛かったですか。
そうやな、めちゃめちゃ可愛かった。
可愛い、
可愛い、
彼女も可愛い、
彼女も可愛い。お店でも並んでいたチョコレートはどれも可愛く包装されていたと思います。
そうですね。
しかしここ最近チョコレートの過剰包装が少し問題になっているそうです。
過剰包装。
過剰包装っていうのは、まあ、文字通り、必要以上に商品を包装すること。
なるほど。
けど、そう、うん、でその過剰包装により莫大な紙の量が消費されてしまっているっていう現状があるらしいです、う
ん、過剰包装ってあんまりちょっとパッとイメージわからないんですけど、
確か
に分かりやすいもの、僕らの身近なものとかで言ったらどういうのが
身近なもの、
うん、
うーん、例えば、うん、お店のお菓子、お菓子とかで、そのミニドーナツとかありますよね。
あ、ミニドーナツめちゃめちゃ好き。
そうそうそう、あのミニドーナツも多分大きい袋の中に小分けして入ってると思うんですよ、ドーナツが、
う
ん、
確かにそうやね、
二重になってるというか、う
ん、
紙、う
ん
う
ん、渡すとき楽やもんね、大人数で喋る、
だけどそれはまあ大きい袋にバーって入っててもいいかなっていうのをちょっと思うので、うんうんうん、ちょっとそれ過剰包装なのかなって、うん、思いますね。
なるほど、
便利やけどって感じですね。
便利やけど、そうそう。で、このように過剰包装は今社会でも注目され始め、まあ、いくつかの対策がなされているようです。で今回はその対策の一つについて紹介していきたいと思います。
お願いします。
東急ハンズさんではチョコと一緒にエコの気持ちも届けたいという考えのもと、ゴミを減らすラッピング用品を販売していました。
へえ。
でその名もオクリンです。
オクリン、
かわいい名前、
かわいい、めちゃめちゃハモ
でオクリンっていうのはプレゼントの過剰包装によるゴミを減らすために生まれた循環型包装資材のことで、うん、でこれはまあ全部環境に優しい素材で作られてて、うんうん、オクリンで送ることによって年間約3万6200トンものゴミを減らすことに成功したっていう。
すごい
数字ですね。
結構多いと思いますね。
すごいですね。
これぐらい、
まあ、25メータープール、うん、大体72杯分ぐらいですかね。
それでも
計算しちゃ
って。さすが。で、まあ、送りの中にプレゼントを入れて送ることで、うん、受け取ったアイテムも、うん、その中にプレゼントを入れて、うん、他の人に送ることができるので、うん、包装によるゴミが発生しないっていう感じ。
う
ん、何回も使えるみたいな。で、まあ、その大きさも S、ML の3つのサイズから選べるのも、まあ、嬉しいですね。
いいですね、
量によって、う
ん、ちょっと気になったんですけど、うん、オクリンってどんなビジュアルしてるんですか。うん、めちゃめちゃ
確かに。そこは重要かもしれない。
うさぎの形しててめっちゃ可愛くて、お口の部分がチャックになってて、
あ、チャックになってる。
可愛い。
そこを開けてチョコレートとかを入れるみたいな。
あ、なるほど。
感じ。
口の中開けてチョコレート中から取り出すってこと。
そう。
なるほど。
見た目可愛いですよ。斬新
やな。うんうん。
でそのオクリンなんですけど、うん、3R と似ていて、うん、7R エコという7つの利点があるんです。
うん、
3R
3R
何、
3R
リユース、リデュース、リサイクル。
そうそうだって。台本読んでるのバレるわ。
で1つ目がリフューズで、これはプレゼント包装を断ってオクリンで贈り物をするということ、うん、断るそのまま、うん、で2つ目がリデュースで、
これはプレゼント放送で出るゴミや資源を削減するっていうこと、うん、で3つ目がリメイクで、インテリアグッズなどオクリンをアレンジして使う、もう置いとくだけで可愛いみたいな、
あ、なるほどね、うん、
で4つ目がリレーションで、手渡しや郵便などみんなで送り合い1個して使う、うんうん、で5つ目がリユースで、汚れたら洗濯して何度も使うことができる、うんうん、で6つ目がリペアで、破損したら修理することができる、
あ、いいですね、うん、
で最後に7つ目でリサイクルで、これは修理もできない状態になったら分解して再生させることができるそうです、
うん、ウサギのあれをバラバラにするってことです
よね、何になるかはちょっと分からないんですけどそう、もう一回使えるみたいな、
あ、なるほど、
うん、でこのようにオクリンは社会の問題である過剰包装を解決するための対策の一つとして作り出されました、うんうん、オクリンがちょっと今販売されてるかどうかちょっと分からないんですけど、うん、そういったものに頼らなくても自分たち一人一人の意識を変え、そのバレンタインとかを含め何か贈り物をする際には環境に優しいラッピングを心がけてもらえたらなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ホワイトデーとかもあるので、その際のラッピングとかもちょっと気にして、
ちょっと
瓶詰めよう、
瓶詰め
よう、そういうので
後から何かに使えるような感じ、ね、ラッピングしたら、うん、ね、かける、
はい、うん、もちろん
以上、環境と B 班からのトークリレーでした。次回は有田班からのバレンタインについてです。お楽しみに。
はい、あゆな、ありがとうございます、
はい、
ということで、そろそろ曲を流したいと思います。今回は私が選んできた高橋優さんのルボルタージュです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は高橋優さんのルポルタージュです。では次のコーナー、エヴァから近況報告をお願いいたします。
近況報告っていうコーナーがいつの間にかできたのか知らんけど
ちょっと作っちゃった
近況ですか。あ、でもそういえば2月の15日、うん、16日でみんな三重県に春合宿に行きましたね、うん、
はい、
まあ、行った内容をざっと説明させてもらうと、うん、まあ、1日目の午前かな、は午前は忍者村、
うんうん、
滋賀の方にあるアスレチックを通してミッションをクリアしていきながら忍者体験ができるというところでしたね、う
ん、楽しかったです。
楽しかった、本当に。でその後ホテルに直行して、うん、夜からは勉強会を2時間ほどしましたね、
うん
うんうん、もうみんなほんまにバスの中でパワポパワポパワポ
当日に完成させるっていう、
当日に完成させるっていう、うん、もうそのパワポしながらバス乗るから寄って寄ってみたいな、
ほんまに、
まあ、寄って寄っての後に、まあ、夜ちょっと違う意味で酔うっていう宴会があって、うん、
はい、
まあ、みんな次の日の朝はシーパラダイス、三重県にある、うん、あのアザラシとかアシカ、セイウチなどのショーとか記念撮影もできたりしたし、
可愛かったですね。
そう、めちゃめちゃ可愛かった。普通の水族館と違って思いのほかの触れ合いが多い、
うん、
触れるんやみたいなことも多かったと思うところやな、
うんうん、
で最後におかげ横丁を回って、うん、まあ、飲み物飲んで食べ物食べて、うん、みんなでワイワイしながら終わった春合宿でしたが、
はい、
まあ、なんかどっか心残ってるとか、まあ、楽しかったとか、うん、こういうところが残ってるとかいうのあったら何か欲しいんですけど、まあ、かけるからそれを聞いていきたいと思います、
はい、僕はシーパラダイス、
あ、シーパラダイス
の思いですかね、うん、まあ、さっきもあったんですけど動物と触れ合いが多かったんですが、セイウチ、
セイウチ
のショーの時、
あ、
うん、触れ合う時あったと思うんですけど、うん、その時ちょうど僕と有田班のひろつくんだけちょっと足湯行ってて、
はい、足湯ね、あのドクターフィッシュ、
ドクターフィッシュがいて、そこ 3,40 分ぐらいいて、その間にセイウチとショーがあったみたいで、
うんうん、ありました。
ゼミの他のみんなは行って楽しんで写真撮ってたみたいなんですけど、
撮りましたね。
終わってから写真見て、あれいい日んな、
あれおらんぞ自分
撮ってないなみたいなちょっと心残りやったかな。
心残りですね。
でもまあ足湯気持ちよかったんで、
うん、よかったよかった、
まあ、よかった
かなと
思います。
足湯かいいっすね。僕も行きたかったっす。でもまあ背打ちも楽しかったです、
うん、ホテル温泉あったし、
あ、そうやね、うん、じゃあ次は源ちゃんに聞いていこうかな。
はい、私はおかげ横丁ですかね。
あ、おかげ横丁ね、
うん、いっぱい食べた、
うん、
ほんまに
一緒に行動してなかったけどね。何食べてたん、
う
ん、
まず唐揚げ食べて、
唐揚げ、
うん、で伊勢うどん、うん、
あのあね、普通のうどんとはちょっと違う、ね、そうそうそう、柔らかいね、
ブヨブヨしたやつ、うんうんうん、なんか美味しかったです。
美味しかった、うん、美味しかった。
あと、うん、豆腐のソフトクリームも食べたし、
豆腐のソフトクリーム、
う
ん、
豆腐のソフトクリーム、そうそう、うん、豆乳みたいな感じの、
普通のんとどう違ったんですか、うん、
いや、おしゃれな味がしました、
ね、おしゃれな味、おしゃれな味とはやばいな、時代についていけない、ね、
もう一回行って食べてもらって、
もう一回行って食べてもらって行こうか、笑顔ですごいこと言うからね、
まあ、そうですね、赤福の本店にも行かせていただいて、あ、うん、美味しかったです。
そこでは何食べたんですか、
う
ん、
赤福の本店ですか、うん、赤福
です、赤福ですね、
なんか前菜もあるみたいな、
あ、それ食べてへん、
あ、そうなんですか、うん、
僕前菜食べました。
あ、食べた、
ほんまですか、
うまかった。
どう違いますやっぱ
なんか赤福って感じ、
おお普通に行っていかれへんな、俺はちょっとジェネレーションギャップ感じる、ジェネレーションギャップではないな、うん、じゃあこんなもん、あ、
え、私は
聞いとく、
聞いとこ、
あげた。じゃあアイナは、
はい、私が印象に残ってたのは宴会中、廊下に出てたら人も乗ってないのにエレベーターが何回か止まって、うん、まあ、そこでちょっとその時点で怖いのに、うん、その後友達にちょっと心霊写真とか見せられて、
う
ん、
怖い、
まあ、ほんまにちょっと怖い、怖い印象、怖いあれを持ちましたね。
あなんで止まったんやろうね誰か押してたとか、
いやでも誰もいなかったんですよ、
誰もいなかった、うん、
それ何回かあったんですよ、うん、ちょっと怖かったな。
かてるさんほんまかとか言わない
んだほんまや
ちょっと怖かった
か、ちょっと怖かった。
他なんかなかったんですか、 なんか怖いとかそういう思い出ばっかりで、
ほんに、いやもう他が楽しかったの、他は全部楽しかったんですけど、だからいいと思います。
忍者村とかね、女の子は団体でいっぱい写真撮ってましたけど、
そうそうそう、エヴァは何が印象的でした？
僕はでもその今言わせてもらった忍者村、うんうん、忍者村の時にアメンボみたいな感じで、うん、池、正方形の池を、うん、体格が縄で、うんうんうん、縄が張ってあって、その縄を伝えながら、うん、そのアメンボみたいなのをかぐり寄せながら対岸へ進むっていうのがあったんですけど、
足にタイヤつけてな、
そう、足にタイヤみたいなのつけてな、めちゃめちゃ楽しかったんですけど、このかけるくんとあとまた他のゼミ生がその唯一の命綱であるロープをブンブンブンブン回してあってなって、僕結果背中びしょびしょになりました
。寒いのに
びしょびしょになって、くっそ寒い中にそんなことになって、しかも前日雨が降ってたんかな、ちょっと池も濁ってるし、なんかみたいな、
いやいや、
何、
いやい
や、もうちょっとアウター陽気なかったですねあのとっていう感じですかね。あともう一個付け加えるとしたら、うん、春合宿、まあ、それこそ勉強会が一応メインなんで、うん、2時間やった勉強会の中では、うん、他この僕らのプロジェクトとは別に有田のプロジェクトと東近江のプロジェクトがあるんですけど、うんうん、やっぱり先輩の1年間を受け継いだっていうのもあり、彼らのアプローチの仕方もありで、すごいまとまった発表がされてたんですけど、僕らのところはそのパワーポイントにちょっと凝りすぎて、まあ量的にはすごい膨大な量があったんですけど、それをうまく伝えきれなかったかなっていう面では、少しちょっと、少しどころじゃないな、結構悔しさが残る勉強会にはなったと思いますね。
そうですね、
って感じですかね。春休みちゃうわ、終わってないわ、春合宿振り返ったらこんな感じですかね。
そうですね、はい、なるほど。
じゃあそろそろこのコーナーも締めていきますか。締めますか、
はい、
はいはい、じゃあ近況報告終わって、はい、次のコーナー行かさせていただきます、
はいはい、
前回の放送でも言ったんですけど、今回から今日からできるゴミの豆知識っていうコーナーを始めていきたいと思います、う
ん、それ何ですか？
なんかゴミを活用したり、ゴミを出さない工夫であったり、そのゴミを使ったレシピとかを紹介していくコーナーなんですけど、うん、
ゴミを使ったレシピって斬新ですね
ちょっとね、確かにこれから楽しみにしててください、う
ん、はい、
じゃあ今日誰か紹介してくれる人いますか？
はい、
おー、かける、
さすが食い気味
じゃあ僕が紹介させていただきます。
はい、お願いします。
これ皆さん料理とかってしますか？
料理、
うん、たまに、うん、カレーとか。
あ、カレーか。元ちゃん何する
の？なんかまあ卵を使ったり。
卵。あまあ俺はオムライス、オムレツ、卵焼き、目玉焼きぐらいかな。
結構みんな卵使ってるな。
基本卵。
うん、確かに。
まあその卵を使う。
偶然。すごい偶然ですね。びっくりした今。
びっくりした。
まあ、卵なんですけど、卵。
う
ん、使うのって中身だけじゃないですか。
あ、もちろんそうですね。
卵割ってその殻っていつもどうしてますか。
まあ、三角コーナーにっぽいですよね、みんな、
うん、やっぱみんな捨ててしまうと思うんですよね、うん、その捨ててしまう殻、うん、捨ててしまったらもう燃えてしまって終わりじゃないですか、
うん、そうですね。
それはもうちょっともったいないかなと思って。もったいないです
ね。使える
ん、卵の殻使っていきたいなと思います、う
ん、おお
で、卵の殻にはカルシウムっていうのが含まれてて、
うん、
まあ、水垢とか結構取ってくれるみたいで、
うん、
水筒とかペットボトルってよく使うじゃないですか。
あ、使いますね。
で、水筒ノックとかってなかなか洗いにくいじゃないですか。
洗いにくい、
自分の手では、
うん、確かに。
で、そういうのでぜひ卵の殻使っていただきたくて、まあ、どうやって使うかっていうと、まあ、水筒の中に卵の殻細かく砕いて中に入れて、まあ、適量の水を入れてシェイクしてもらったら、
だけですか。
もうそれだけ。
それだけ。
それでほんまに綺麗になるんですか。
うん、綺麗になる。ほんまに。水筒の殻と水だけ。
すごい。
あ、そうなんですね。
やってみよう。
やってやって絶対。やって
ね、僕らね、ゴミに関するプロジェクトなんで、みんな水筒、ね、マイボトルみたいなのは必須なところはありますからね。
持ってる持ってる。
持ってるな。
持ってるな。
あれ。あけるくん今日サコッシュバッグで来てるけど、どこにボトルが入ってる？
ポケット。
ポケット。はい。
行きます。それシェイクしてもらったら綺麗に取ることできるんで、ぜひやってみてください。
はい。
あと。もう一個あるんですけど、
うん、
さっきも言ったんですけど、カルシウムが卵の殻には含んでるんで、
うん、
まあ、あまり学生はやってないと思うんですけど、
うん、
野菜作りの時とかに卵の殻とかを肥料代わりに使われるんで、またそれも使ってみてほしいですね。
あ、なるほど。
まあ、使い道はあるんで、いろいろまた調べて使ってみてください。
はい、はい。
まあ、他にもなんかこのようになんか捨ててしまうものがあったら、こちらにお便りしてほしいです。
あ、お便りね、めちゃめちゃ欲しいの、みんな。
これどう使うんとか欲しいですよ ね、
う
すね、
うん、
とかなんか使う方とかあったら、
うん、教えてほしいですね。
教えてほしいです。
ぜひ
ぜひ本当に、
うん、その肥料とかも流大のところでも、あの野菜とか育てるときに使ったら、
あ、そうですよね。
良さそう。
まずな、自分らがな、
うん、そうそう、自分らがやってみて、
やってみてね、
うん、
情報を得てるだけやから、
そうそうそう、実際やってみるのは大事ですね、
うん。まあ、ちょっと広報になっちゃうんですけど、もしかしたら今度、まあ、春休み中に、我々が春休み中っていうのは4月ぐらいまでなんですけど、
うん、
あのここのラジオカフェでどういうことをやってるかとか、まあ、他のプロジェクトがどういうことをしてるかっていうのを可視化するためにホームページを作る可能性があって、
うん、
いいじゃないですか。
まあ、そこでもしよかったら、うん、今回言ったその卵、
うんうんうん、
で、まあ、研究室の周りってまあ日当たりいいしね、
うん、あ、確かに。
まあ、野菜作ってみんのも
あり
かもしれないんで、ホームページできたらまたラジオで発信させていただきますので、
はい、
できたら、
できたら、聞き逃しのないようによろしくお願いします。
リスナー様、
お願いします。
じゃあこのコーナーは終わりとして、
はい、
もうそろそろ時間が終わりとなってきましたね、
はい、
今日はどうでしたか。
今日はね、
めっちゃ
緊張したね、
震えてた。
あゆな、どんな感じだった今日。
でもめっちゃ震えてたし、手汗ほらびちょびちょ。
すごないそれ。
やばい。
プリントバーンってやったらピチョって。
そうそうそう。
よくやるやつ。
よくやる。
よくやるやつか。
うん、エヴァは？
あ、僕はそうですね。まあ、前回前々回は両方やっぱり先輩たちとやってたから。うんうんうん、やっぱ新鮮ですね、うん、周り全員が同期で、まあ、みんなちょっと緊張してって中でやって、うん、緊張が伝染して伝染してみんな緊張して、まあこういうのも最初だけかもしれへんって思ったら、
うん
うん、ちょっとやっぱり大切にしていかなあかんかなとも思います。
はい、
はい、
じゃあ次かけるどうでしたか今日
は。もうずっと緊張してたんですけど、うん、やっぱ前回一回先輩方のラジオもやっぱ参加させていただいたんですけど、
うん、
先輩たちめちゃめちゃ落ち着いてる、
すごいですね。
ほんまに、
やっぱ1年間やってはったっていうのもあったと思うんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ 安定してたんで。
そう、安定してたね。
原稿とかなしでも普通にできちゃう感じやから、
ね、そうなんや俺知らん
って言ってた有田班は。
ああそうなんや、
原稿なしで
僕らもねこれからそんな風になっていけたらいいかなと思いましたね、うん、
原稿僕は欲しいです、
ね、私も欲しいです。
頑張りましょう。
私も絶対欲しいです。毎回作ら
すごい安定してますもんね。
ゲン、うん、ちゃんは。
私はもう進行役、うん、何この緊張みたいな感じで、うん、噛んだらちょっとあれやし、みんなと被ってもあかんしって思ってたけど、うん、めっちゃ被ったし、うん、めっちゃ噛んだそう、
そやね、
うん、ちょっと今日は厳しかったですね。
そうですね、うん、
次の進行役あゆなやし、
はい、うん、めっちゃ緊張しますね。
ほんまに頑張って、
頑張りますね、
うん、頑張って、
はい、
応援してます。
はい、
はい、あれ、ではそろそろ終わりの時間となりましたので、はい、本日は私たち環境と B 班がお送りさせていただきました、
はい、
来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
かけると
エヴァと
あゆなと
ゲンでした。ありがとうございました。
さよなら。